お待たせしました。マジカル3022回目のお客様です。素敵な方ですよ。ですね、ジェラート屋さんラボースのですね、店長さんでいらっしゃいます米森克也さんです。どうもようこそ。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
はい、どうもお久しぶりです。
実はね、このねラボースなんですけれども、うちの娘がジェラートが大好きで、それで何かでね、なんかママすごい美味しいっていうか、なんかコンクールとかなんかでも優勝したようなすごいジェラート屋さん沖縄にあるんだよって言って、
ありがとうございます。
で調べて、でもう本当ナビに入れて伺ったんですよね。もう2ヶ月ぐらい前かしら。
そうですね、
8月ぐらいですよね。
はい、
でそしたらね、米森さんね、もう恥ずかしいんだけど、すっごい美味しかったの。
ありがとうございます。
でほぼほぼ全種類
はい、そうですね、
なんか、
ほぼ
全種類制覇しました、しましたよね、娘と二人で。
はい、
あんまり美味しくって。
ありがとうございます。
で、ね、でも何種類もありましたけれども、なぜほぼ制覇できたかというと、後味がすごく良かったんで、はい、そのなんか残らない、やっぱ甘いのってたくさん食べ過ぎるとやっぱりちょっとこうもういいかなっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
だから相当この素材にこだわってらっしゃるんじゃないかなと思いましたよ。
う
ん、
その後味っていうのが、まあ、ジェラートの特徴でもあるので、食べた後にアイスクリームと違った余韻、
はい、
食材の爽やかな、そうですね、口の中からなくなった後も余韻だけが続くっていうのが、まあ、ジェラートの特徴でもあるので、まあ、それを
クリ
ー際立たせるっていうのが僕らの仕事でもあるので、
まずはですね、この米森さんですけど、米森さんって言うからにはうちなんちゅですよね。
そうですね。
で勝也さん、沖縄どこ出身？
僕は豊見城
で生まれ育った。
はい、そうですね。親二人が、はい、石垣八重山出身なんですよ。
あ、もともとは離島の方で。
そうです。
石垣での
白穂出身の方で、でこちら沖縄の方に、
はい、
移って、僕が豊見城で、
で勝也さんも豊見城で生まれ育った。
そうですね。
現在も豊見城に住んでらっしゃる。
そうですね、今も。
そうかそうか。何、ちっちゃい時からアイスクリームとかそういうの好きな子だったの？
そうですね、アイスクリームに縛られてるわけではなく、まあ、小さい頃から結構スイーツに、
甘いのが好き、
甘いのがすごく好きだったっていうのが、
でこの今でこそジェラートっていう風な表現をするけれども、
はい、
私ヨーロッパにちょっと長くいたんですけど、1970何年かな、4年5年ぐらいのミラノでね、
はい、
もう初めて私ジェラート、昔ジェラートってほらローマの休日なんかにもあるようにですね、オードリー・ヘプバーンが出てる、はい、あそこですよ、
階段のところ、
ね、スペイン階段のところね、あの50年も前にあったわけですよ。
そうですね。
で初めてミラノでね、ドームっていうすごい寺院があるその前で食べた時に、
はい、
もうなんて、まずね、そのこのコーンの形が素敵だったのと、でそのお兄ちゃんですよ、もうすごいイタリアのアルマーニのなんか着ても似合いそうなモデルのようなお兄ちゃんがこうササササッってこう、ね、少しこうこぼれてくるようなね、
おしゃれですね、
おしゃれで美味しくて美味しくて、もうこんなのこアイスクリームじゃないしこれみたいなね、
もう同じですね、もう本
当にっていうのを覚えているんですよ。でそれから何年か経って、日本でもジェラートっていう形のねジャンルが確立され、はい、そして沖縄でっていうことになって、そしたらいよいよさ沖縄でもね、その米森さんのようにそのラボスのようにですね、ものすごくこうクオリティの高いっていうか、
はい、
でジェラート屋さんがね沖縄にもできたと思ってすっごい嬉しかったの。
ありがとうございます。
で米森さんがジェラートっていうものを味わったのってやっぱちっちゃい時初めて食べたって意味なんですが、
いや初めて食べたのは もう最近です
よ。大人になってから。
そうです。2年もほど前ぐらいかな。
うっそ
ー。それまで食べたことも知ったこともなかった。
本当に？
はい。話だけは聞いたことあるんですけど。
ちょっと遅いんじゃないみたいな。
そのレベルです。そのレベルです、ね。
で、それをジェラート知るきっかけって何だったんです？
もともと自分ホテルマンで。
お、はい、そうなんや。
うん。那覇のロイヤルオリオン。はいはいはい、はい、いまして、そこから、元部の、オリオン元部リゾート&スパ、うん。
あらま。
チュラーム水族館の隣に、
素敵な
大きな、はい、はい、あるんですけど、そっちのフロントに、
いた。
いたんですよね。
ああ。
はい。で、そこで、石川県のその柴野さん、柴野太蔵って言ってまして、自分の先生になるんですけど、その方が、レストランにジェラートを卸ろしてたんです。
この西部の、
そうです。
ホテル。
そうですね、
元部のね。
元部のです。
で、要するに米森克也さんの先生って言われる恩師が、はい、そのホテルにジェラートを卸していた。
そうですね。
あら、
うん、その時は一応ラボースっていうのがありまして。
ああ、うん、そこもね。
で、そこからのつながりです。
いや、でじゃあそこで初めて味見したの？
まだそこではまだ味見してなくて。
まだ、
はい、まだですね。そこで話を聞いて
聞いて、
でそこから、すぐに石川県、はい、柴野太蔵さん先生の、その出身が石川県の金沢の能登、野々市っていうところなので、そこにすぐ飛んだんです。
飛んだ。
はい。
何しに行かれたの？
修行しにですね。すぐに。
ちょっと待ってね。美味しくて食べて、自分もこれを何かしたいって思ったわけですか？
そうです、そこで。
そこで、じゃあ、その太蔵先生の美味しいから、
はい、
先生追っかけて、そこで修行させてもらおうと思ってもうすぐ行っちゃったわけ。
そうですね、すぐ
ホテル辞めて。
ホテルもそうですね、1ヶ月以内ぐらいに。
あら、
はい、
石川県まで飛んだ、
はい。まあ、2年ちょっと、そう、18ぐらいからもやってて、ホテルも、
はい、
で20歳の時にすぐに石川県の方に飛んで、
ああ、立地方向ですね、修行しに。
そうですね、もう全く畑違いの。
いや、だって食べたこともなかったんだもんね。
そうなんです。で、
初めてそのジェラート食べた時ってどうだったの？
その時の衝撃が大きすぎて。
ああ、美味しかった。
そう、美味しくて。これはアイスクリーム、素材の味がまさにもう引き出されてる。
うん。
今まで食べたことのないような。うん、そんな衝撃がすごい自分に。
あって。
うん、あって。で、すぐそこから1ヶ月以内にイタリアに飛んで。
ちょっと待って、石川から、待って、イタリアに行っちゃったの？
そうです、1ヶ月以内にイタリアに。
早いですね、動くのが。
で、イタリアに飛んで、その時自分の先生が毎年いつも行くんですよ、先生は。
ああ、先生も、うん、先生は何をしに行かれるの、イタリアに。
イタリアにいつもその国際展コンテスト。
あ、
うん、今だとそのジェラート大使って言いまして、うんうん、世界にまあ7人ほど、10名程度ほどしかいないんですけど、
その中の一人が太蔵先生。
はい、アジア人の中で一人。
うわ、
あとみんなイタリア人です。
すごい、うん、
まあそういった方なので、もう毎年行くんですよ、うんうん、イタリアに。なので荷物持ちとして最初は。
へえ、まあ、イタリアも初めて行かれたの、その時。
そうです、海外はまず初めて。
いやー、初海外でイタリアやったらもうそれよく日本に帰ってこれましたねって話なんだけど。いいとこですからね。
先ほどちょっとイタリアのその何でした、イケメンなその、
はいはい、ジェラート屋さんね、
おしゃれで、うんうん、持ったっていう、その同じです、全く自分もその感想です、うん。
おしゃれでしょ。
そう、すごいおしゃれで、まあ食べた時にもその衝撃、ピスタチオがもうすごい印象に残ってるんですよ、ね、その時の。
いや、でもね、流れがすごいなと思うんだよね。森さんもなんか持ってらっしゃるなと思うんだけれども、まあホテル、お仕事としてホテルマンしてて、はい、たまたまそこに出入りしていた、この太蔵先生、ジェラートのね、沖縄のもう、なんて言うんですか、沖縄じゃない、日本のね、ジェラート大使でもいらっしゃる、に出会い。
そうですね。
で、もう、ついてた仕事も辞めて、石川県に先生追っかけて行って、はい、で、まあ、修行なさって、で、先生がイタリアに行くから、
はい、
一緒についてって、
そう
です、イタリアまで行って、はい、ジェラートを見てきて、もうそしたらあれでしょ、もう自分もやるしかないじゃんってことになりますよね。
そうです、もうそのやる気でほぼついていってますから、
うん、やっぱりいろんなの見てきた。一番刺激的だったのは何、本場イタリアでジェラートを見たときに。
ジェラートを見たときに、
それは製造法でもそうだし、売り方でも何でもいいんですけど、印象。
最初に食べたのが、まあ、ピスタチオ先生の、
うん、
作ったジェラート
ですね、うん、
でそこからイタリアに行って、イタリアについて でそこで食べて一番印象に残ったっていうのがその世界で1位になった、
はい、
うん、型のピスタチオ。
世界一のピスタチオジェラートを食べたんですか。
そうです。そ
のいやまだよくもまあ元気でこっちに沖縄に帰ってこれた気が変にならずに。
ああ、そう、いろいろな、まあ他のジェラート食べる前に最初にそれを食べた。
うわ、う
ん、なので自分にとっての基準がもうそこになってしまった。
高すぎません？それ
高いですね。すごい
美味しかった。
すごく美味しいです。先ほど言ったあの味が残るっていう余韻、
うん、
余韻がもうすごいのが、もういろんなジェラート、そのピスタチオ食べた後も食べたんですけど、
うん、
ずっと残ってるんです、
うん、
イメージとして頭の中に。
うーん、
それほどすごく衝撃的な味で、
で一番最初にその世界一になった人のね、ピスタチオのジェラート食べた日にはもう普通はね帰ってこれないと思うんだけれどもじゃあそこから勝谷さん的にはやるぞと。
そうですね。
で今ねラボウスは店長さんなんですけれども、はい、オーナーさんはどなたなんですか。
オーナーが自分のおじさんになりますね。
ああ、もうじゃあ
はい、なのでおじさんがその芝の先生に甥っ子にやりたいやつがいるぞと、
うん、はい、
話してそこから僕に来てっていう感じですね、流れとしては。
うん、そしたらね偶然というわけじゃないけどホテルでもねその先生のそのジェラートは来ていたホテルに勤めてたしね。
そうですね。
でおじさんはなんか面白いですね。あ、そういえばこのラボウスの中には、はい、ほらあれもあったじゃないですか、
マカロン。
あ、マカロンはおじさん系なんですよね。
まあ、そうですね、うん、マカロンはちょっと違う、
違うところで、うん、その中にこのラボウス の, そのジェラートのコーナーがあって、
はい、
じゃあおじちゃんがお店のオーナーさんですけれども基本は水曜なさってきたのは勝谷さんなので一応ジェラート担当というか全て任されてるわけですよね。
そうですね、ジェラート自体は。うん、
でラボウスでとってもご自身がなんていうのかなこだわったものは何だったんですか。
ラボウス自体 の, そのジェラート、
ジェラートで、
うん、こだわったのはやっぱその品質の精度っていう感じですね、
うん、
毎朝新しくジェラート新しく作るんです。
毎朝作るの？
うん、練り直しっていう形で、もう前に出てるショーケースを、常に出しとくんじゃなくて、毎朝機械に通して、新しいのと混ぜて、で、常に新鮮で、
うん、
まあ、すごく美味しいジェラートをいつも店頭に並べてますね。
同じものをずっと1年間置いとくわけじゃなくてね。
じゃなくて。で、また四季、お料理で、種類変わってきますので、
うん、
種類が大体、まあ、先生は400種類以上。持ってるんですけど、まあ、今も、はい、もっと増えてると思います。僕もそれに近いぐらい持ってるので、
まあ、定番な、はい、王道なジェラートの素材っていうのは分かるけれども、ここはこれはすごいでしょっていうのは何ですか。先生とそれから勝谷さんのお店にあるもので、
あるもので言うとやっぱ今回先生が優勝した世界一になったパインリンゴセロリ、
ちょっと待って、
というメニューですね。
パインとリンゴとセロリ、
セロリでそこにライムとミント、
いやもうやめて食べた、
この5つの種類がもう1つにぐっと詰まった、
溶け合ってるっていうか、まあ、うん、何それ、
お互いがお互いを高め合ってるっていう、すごい
リンゴと、
はい、
パインとセロリ、
野菜のセロリ、あえてみんなが苦手な
ものを入れて、
うん、
でそこにミント、
ミントと、ライム、
もう全部そこに凝縮したっていうか、
うん、そうですね。セロリっていうのが、まあ、イタリア人が最も嫌いな、
匂いがどうしてもね、
うん、苦手な、まあ、食材の一つ、うん、であって、でもそれをあえてお使い美味しくしたっていうのが、うん、まあ、高く評価されたって言ってましたね。
この勝谷さんのね、師匠でいらっしゃる柴田泰造先生はそれで、ま、なんか賞を取られたっけ、この、素材のジェラートで。
そうですね、今年、まあ、先月ですね、
うん、
2017年のシャーベスフェスティバルっていう、
はい、
まあ、世界ジェラートコンクールで、まあ、世界一、
世界一になられた。
そうです、ね、
そのセロリ&リンゴ&パイナップル&ミント
ミント&
ライム
ライムで、
で、
はい、
すごい取られて、
で、まあ、2位と3位がイタリア人、もちろんですね。でアジア人では、まあ、歴史上初めて、
初めて、
はい、まあ、先生が言ってたのはその寿司の大会がもし日本で行われた場合、そこでイタリア人が優勝するぐらい、
うん、難しい、
もう難しい、
外国人とかね、
そうですね、
ありえないもんね、
うん、
は
ほど難しいほど高い、
何そのじゃあその先生が発案なさったそのジェラートも勝谷さんももう味見もなさったし
店頭でも
ラボスにもあるの？
はい店頭でも並べてます。
やだもうどうしましょう今日力でらっしゃるリスナーの皆さん走らないとうもうないですよ、これ期間限定それとも基本置いてある？
そうですね基本はお店に店頭に並べてます。
いやすごいねそのレシピっていうかそれをあの勝谷さんのところでも使っていいことになってるわけですね先生のところとこの
そうです、
ね、携帯っていうか提携っていうか
あ、まあ、一応形上師匠と弟子っていう形になっててで今回一応今年の1月にも僕取られてあの世界2位でジェラートで取ったんですけど、
はい
はい、その時のビーツ
ビーツ
を使ったまああの砂糖大根の一種なんですが赤い赤かぶのようなものなんですけどそれをあのまたそれもあのみんながほとんど使わない食材ですねそれをあえてジェラートに踏まえてでそこにレモンとまたそこにミント、
うん、
でビーツですねとローズマリーであの合わせて、
うん、ローズマリーで合わせる
はいまあ、香り付けですね
香りペッパー、ペッパーですもんねそう、うんうんうん、すごいな香辛料ということで
それも、まあ、あの先生のお店、うん、あの石川県の方でも自分のメニュー出してくれてます
自分のメニューはね
そうですね
世界に
はい
すごいね
出してくれてありがとうございます
いやー頑張ってますね畝森さん、うん、うーんあのジェラートというけれどもこんなに奥が深いっていうかそれで素晴らしいと思ってるのがやっぱりその地産地消じゃないですけれども地元にある材料を使ってどれほどこうあの創造性を豊かにあのアレンジしていくかっていうことだったらスイーツですからね。
そうですね。
でそれをね実際やってらしてで、まあ、これだけあのアイスクリームジェラートっていうそのスイーツのあのなんていうのかジャンルってもう本当に今世界中たくさんあるじゃないですか、うん、で沖縄のこの地でね、はい、あの勝谷さんが頑張ってあの考案なさったりやっぱり世界に一つしかないものっていうのを目指してるわけですからね。
そうですね、
で前回行った時にねお店に伺った時にもう本当にいろいろありましたね、なんだっけもうありすぎてなんて覚えて言えないんですけれども
まあスイカとかマンゴーとかシークワサとか紅芋
でそうやっておっしゃると、うん、他でもそういうあの材料使ってるじゃないかと皆さんリスナーも思うかもしれないけど、はい、もう濃厚なねそれでねもう本当に食べてるようなもんですよその生の
そうですねまだ自分の普通のそのスイカとかマンゴーじゃなくてあえて規格外のものですね
規格外の要は
あの農家さんなどが傷んで要は形が悪かったとか、
うんうん、でも中身は全然こう美味しいのありますよね、うん、そういうの使ってらっしゃる
そうですそれをちょっと市場に出せないものを農家さんたちからあの僕たち買い取ってるんです
なるほどね、うん、だってもったいないじゃない
そうなんですよ
いやこれ捨てるのみたいなね、
うん、形悪いだけでも中身はもう一級品なんで、うん、
あそれは賢いな、
うん、もったいないですねそこに目を光らせたんですよね、うんうん、なので僕たちはそのヤンバル素材っていうのをそこに目を引いてあの今あそこから、
まあ、まあそこ目をつけたということでね、
うんうんうん、
ああそれはもうあの本当に賢いと思いますそのビジネスとしてもねそれでもっと出来上がったこの材料っていうかそれも捨てずに済むし
そうですね
いやもう三位一体っていうかみんながあの喜んで提供して作って食べてっていうところのね
そうです農家さんも喜んでくれますし
それはそうですよ、うん、
またそれを自分たちがあのジェラートにすることによって、うん、さらに美味しくすることによってお客さんがすごい喜んでくれるじゃないですか。
だってその、うん、あのなんていうんでプロセスの中で自分の創造性ってさっきから言ってますけれどもあのいろいろねかんこうほら料理人って、はい、あのアーティストですからあとそれからすごい想像力がないと、ね、これとこれをね材料を混ぜたこんな味ができるんじゃないかってすごい世界ですよねまた同じことですよねこれとこれをこれを使ったらどんな味になるんやろみたいなさっきのやっぱリンゴとパイナップルとセロリとみたいなことになるんだけど、ね、組み合わせね、
うん、
は
だからすごい奥が深い
深いですね、
すごい僕まだ初め2年も経ってないんですけど
だって先ほどおっしゃったジェラートに出会ったのもまだ2年ぐらいそうしたり、まあ、ジェラート屋さんですもんね それもスペシャルな、
うん、なんでまだ僕がまだあの入り口に立った、
うんうん、
立てた位置ですね今は
でもすごいと思うわ、うん すごい世界なんていうのかな、このシフトが変わったっていうか、その仕事と仕事のね、
うん、畑が違う、
畑違いね、でもよかったですね、うん、でおじさんが、まあ、そういうなんていう の, あの店舗も持ってらしたし、で何よりもその素晴らしい師匠がいて、世界一の師匠がいて、そこでね沖縄のこの南の外れの沖縄でね生まれ育った勝也さんがですよ、どういうことか、はい、イタリアのね、あの、まあ、生んだ生粋のジェラートの本場に近いものを今ねに携わってるって、ね、うん、人生って分かんないね、
本当ですよね、
分かんないね、マジカルですよね、
いつチャンスが来るか分かんないですよね、
本当だと思いますよ、うん、さあここでですね一曲、曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、
HY さんが好きですね、
はい、HY さんの、まあ、AM11 時じゃ
お願いします、
お願いしていいですか、
今ねこの曲を聴きながらね、この実は米森さんのところのねラボースからですね、コーヒー風味のシナモン&ヘーゼルナッツと、先ほどの話にもありましたあのパイン、リンゴ、セロリのねが私のテーブルの前にあるんだけどね、もうあのカチカチでね、あの溶けの今熱いから、あの米森さんがわざわざねこう差し入れして、もう話よりもこっちばかりです、目が早く溶けて食べれないかなみたいなね今感じなんですから、あのきっと、もうちょっとしたらお味見ができますので、皆さんにまたねちょっと詳しくお味がどうだったかということをねお話したいと思うんですが、まあでもねやっぱり世界で1位になる2位になるみたいな、そういうものをね、それも本場のイタリアで賞を取られて、またこの2位になったね、あの米森さんなんかうち南朝ですからね、
そうですね、
それでまだこの世界入って2年とおっしゃっていて、
2年ちょっとですね、
なんか
日が
浅い、すごい流れですね、
そうです、流れがすごく、まあ、環境がすごい良かったっていうのが、まあ、僕の意見ですけど、うん、まあ、長年 の, その経験とか、
はい、
うん、経験値っていうのは確かにすごく大事なことでもあるんですよ、
うん、
うん、それとまあ比例してその環境か、うん、僕にとってはそのおじさんがくれた環境チャンス、
うんうん、そうですね、店舗おじさん持ってらしたん
ですね、そうですね、でそこに柴野さんっていう、うん、まあ、世界ジェラート大事であり日本でも1位の、うん、方
がいらして、
うん、からも直接教わって、
うん
うん、っていう、まあ、そういったでイタリアにも2回購入を生
かして、まあ、ありえない流れですよね、うん、持ってますね、
いやいや、そしてまあ2回行ってもらって行かせていただいて、まあ、そういったチャンス、うん、そういった環境下がすごい良かったっていう、
うん、
なんで僕はまあ、そう捉えてますけど、
あと先ほどのコーナーでおっしゃったようにね、その沖縄でなんて言うんでしょう、もう形がちょっとこういびつだからとかね、はい、中身はすごくフレッシュで美味しい素材をね、
はい、
その規格外っておっしゃった、それをねちゃんとそこに目を向けたというか目をつけて、そこから材料ということで、まあ、そういうこともあってラボーシュのジェラートは毎日毎日フレッシュなように作り置きじゃなくてね、美味しい、だから新鮮感があるんだろうなと思うんですが、お店っていうかサロン、私すごく説明しにくいんですよ。これもう皆さんナビでナビでっていうかいろいろ調べて、場所的には宜野湾市ですね。
そう、宜野湾市の加賀津。
宜野湾市加賀津。イメージとしてはそのバークレーとかがあるようなところの近く。
近くであり。
それで高速道路、何でしたっけあれ、環状。浦添バイパス。
はい、330の。
浦添バイパス、から見えるところなんですが、
そうですね。
そこからだとちょっと行きづらいので、やっぱり加賀津。
一階がまあ緑色の建物。
1階が緑色の建物と言われても、
うん、ね、
一応住所的には宜野湾市加賀津というところで、
加賀津で、
で位置的にはなんとなくバークレーに近いんだけれども、バークレーよりももっとこう、バイパス、もうバイパス沿いですよね、あれね、
う
ん、ただそのバイパス沿いだと入ってこれないので位置的にはそこでということでね。
になりますね。
あとはあれですね、うん、ジェラート、ラボースで皆さんね、検索していただいて、
はい。
皆さん探して行ってください。
そうですね、お越しいただけたら。
私たちもそうやって来ましたので。
はい、そうです、ね。
まあ、そこが本店ということで。あと、他の場所で、なんか、ラボースのジェラートを味わえるところってあるんですか？
そうですね、自分たち、4店舗。
4店舗
構えておりまして。
あ、教えてください。
はい、一応お店自体がその全部ラボース、はい、本店の方で作って、それを固めたものを、はい、あの運んで持ってってるんです。
はい、
なんですけど、一つが、まあ、豊崎の OTS レンタカーさんの中、
あ、豊崎の OTS のレンタカー屋さんの
中、はい、と、恩納村の、はい、琉球村、
琉球村、
はい、の中にありまして、まあ、この2つはちょっとあの一般では入りづらい。
あ、入りづらい、
うん、琉球村もちょっと料金所の中になりますので、
あ、観光客の方は中心になりますね、
うんうん、そうですね。なので、で最後はライカムさん、
ライカム、
はいはい、日本ライカムさんの、1階 の、 あの水槽前、うん、
あ、いい、そこいいじゃないですか。
そうです、そこは皆さん行けるので、うん、
行けますね、うん、でもあの私は1回目にその本店に来ましたので、
はい、
やっぱね本当に全部味しまごめんね、お邪魔しましたね。いやいや、あんまり美味しくて、これも味わいたい、あれも味わいたい、も
うすごい美味しそうに食べてくれたんで、どんどん美味しかった
もんだって。であれだけのもう普通のところでっていうか大変なことになります、水でも飲まないと、
うんうん、
でもさっさかさっさか食べれちゃうっていうか、その
すっきりしてます
、すっきり、で何度も言いますけど、素材のなんていうのかな、あの味がそのまま残っていて、あ、すごくこだわったね、あのクオリティの高いあの作り方、製法と、それからその素材を使ってらっしゃるってのすぐ分かります。とっても美味しかった、
まあ、そこがそのこだわりですよね、僕らので
。例えば今話しています、うん、その嘉数の方は、営業時間とかどういうふうになってましたっけ。
営業時間が、午前11時
から、
19時まで、
19時、
はい、
7時までですね。
そうですね。
それであの定休日とかあります？
定休日が、まあ、月始まる第1火曜日、
第1火曜日がお休みということでね、
はい、となっております。
でとにかく、うーん、あの、まあ、ジェラート好きな方たちだったら、はい、もうどこからでも探していきたいようなそのジェラートが食べれるお店になってますよね、ラボースは。
ああ、それでありがとうございます。
ぜひ行ってほしいなと思います。
ああ、そうです、ぜひちょっと食べていただきたいですね、
うん、最近先々週ぐらいうちの娘がまた行きたいねとかって言って、行こう行こうって言っているところでしたので
ああ、本当ですか。
もう大丈夫かな。
そうですね、その2つが並んでるので、
もう一息私の前に、うわ美味しそう、まあ美味しそう美味しそう美味しそう。これね、沖縄でもね、こういう、だってそのなんて言うんでしょうね、本家本元の本元のイタリアのね、でも賞を取るようなお店、それを作ってらっしゃる方がうちなんちゅでいるっていうことで、まあ、テレビでも取り上げられましたしね、あれかな、琉球放送でまたあの沖縄本ですね。
そうですね、
今週土曜日にね、あれ1時からでしたっけ、12時かなんかをお願いされますよ、12時間、はい、そこにあの米森さん、ね、取材されてたり
放送
され
て、
ぜひあのリスナーの皆さんも見てください。本当にね、まあ、見てって言ってもね、食べないとね、これ本当にさどうしましょうって感じで、行っちゃおうかな。
お、固いかな、お、いけますか。お、
いけるかもしれない。まずはですね、この、米森さんが、世界2位の、
あ、これ違う、これね、こ、日本大会、
日本大会で取った賞、うん、を取った、
あ、賞は取ってない、
取ってない、
はい、
うん、おいしい。
これ惜しくもちょっと取れなかったもので、一応一般の方たちからすごい評価得てもらって、
これ、うん、これよりおいしいのあったの。
お客さんがお客さんを呼んでくれたっていう形で、そのおいしい、
おいしい、
おいしいですか。
おいしいです、
ありがとうございます。
すごい、
そう、
あら、まあ、これが日本大会のやつ。次が、
そうですね、
太蔵先生 の、 あの世界一になった
セロリ、
勝也くん、
はい、
先生のやっぱりすごい
すごい優しいですよね。
すごい、うん、
キレ感といいますか、
まあ、全然素材が違うから、
うん、ここミルクです、ここシャーベット、
うん、もう私今日幸せうちのディレクターの大城くん特別、あとよかったね、マジカルやっててはい、これまずセロリの方いっちゃいましょう。おいしいわ。そうそう、でこのね、米森さんのね、この、ヘーゼルとコーヒーシナモン、うーん、これもおいしい。一緒に食べるとおいしいよ、これ。
お前さん
一緒
ありがとうございます。
大城くん、これちょっといって、
そう
そうそう、美味しいわこれ。一緒いいと思う。
一緒いいですか。
なんかね、なんか不思議。うーん、
まあ、コーヒーエスプレッソ使ってますね。
また
コーヒーの方
エスプレッソを使って、
うん、エスプレッソとあのヘーゼルナッツって言ったナッツと、シナモンを使った。うん、
よかった今日よね、森さん来てもらってこんな美味しいジェラート。うん、
そうそう、一般 の方たちからすごい評価は得てもらって、
すっごい美味しい、うん、
でも日本大会それだけじゃなくてやっぱいろいろな評価があるので。
うん、うん、ねえ、おしろくん、これ両方一緒に食べるとどう。
美味しい
です、ね、美味しいってほらそうそう、これいいと思います。これ両方で進めるの、
うん、あ、本当ですか。試してみましょう、これ、
うん、すごくいいです。いやー、とっても美味しい。なんか幸せな気分幸せ、うん、美味しい。
でコーヒーの方はその中にあのクロッカンって言って、コーヒーにあーヘーゼルナッツをちょっと細かく砕いて、それにそのヘー、あのコーヒーの、まあ、濃密5倍濃縮されたエッセンスをちょっと周りに、
はい
はい、ちょっと漬け込んで、うん、それを入れてるんです。
漬け込んで、うん、うん、素晴らしい。まあ本当に美味しい。
ちょっと待ってね、はい、
ございます。まあこんな美味しいの、いや美味しいと思ったけど本当
美味しいですか。
話が進む
もうどんどんどんどん出てきます、こういった、
うん、どんどんどんどんまた新製品というか、
はい、
勝谷さんもそれから、石川の先生の方もあっちが400、こちらもも
うそれぐらい、あっちはもう400以上あるんじゃないですか。あれがまだって1年ちょっと前なんで、
すごい、うん、これ美味しいわ。なんかジャンクフードっていうか、本当になんか胃もたれがしたりとか、まあ、それでも美味しいしみたいな、そういう食べ物もあるけれども、その素材もそんなにこだわらなくても、はい、でもねやっぱりね、私ぐらいの年代になってくると、あと胸焼け大変なんですよ、いろいろとねそうした時に、はい、やっぱり素材の良さっていうか、特にねスイーツが好きなので、私なんか何でもかんでもちょっと食べれなくなってしまって、こうお宅のねジェラートだけはもう本当に美味しいわ。
あ、好き、
美味しいって言うんじゃない、その体に優しい。
ああ、ありがとう。そうですね、アイスクリームはだいぶカロリー低めに作られてるので、
ああ、うん、そっちもね。でもねすごいなんだけど、濃厚なものは濃厚だし、
うん、そうですね。
でいくつも食べれるっていうところがやっぱりね物語ってます、その品質の良さっていうか、すっごい美味しい。よう頑張ったね、こういうお店はありがとうございます沖縄でも食べれるかと思ったらすごく嬉しい。
そうですね、まあ沖縄でそのアイスジェラートってまあまああまりないですからね、全国でもだいたい300店舗ちょっと。
あ、そうなんだ、うん、
なのでイタリアは2万店舗あるので、
もう何しろ伝統が
もう、
はい、もう
旧約聖書からもうずっと、
旧約聖書からアイスクリームって話ありますよね
ありますんで、向こうは
すごいね、いやー美味しい、
うん、向こうではもう身近にある、うん、もう沖縄で言ったらもうコンビニ感覚にあるような
ですよね、うん、だからさっきの話、私そのイタリアに住んでる時に1970年から80年代のあの時代でこすらティラミスがありましたからね。
あ、ティラミスです、
ね、ティラミスってね、ティラミスってね、気持ちが上がるって直訳するとどういう意味なんだろうと思って、まあもう本当に美味しかったんですよ。でそれから何十年か経って日本で今でこそもティラミスになって、はい、沖縄でも食べれるようになったけれども、
はい、あ、もうそんなことだったんですね。
はい、それでもってね、このジェラートがこうやってもう沖縄でこんな美味しいものが、そのいいものが、それこそ今で言うなら、あ、本場イタリアよりもラボスの方が、私日本人ですから、はい、口当たりとか感覚としてはスイーツ的にはこっちの方が合う。
ああ、そう言っていただけたら、
うん、本当に
すごいありがたいですね。本当に
ケーキでもそうなんですけど、やっぱもう本場で食べるよりもチーズケーキも日本製のチーズケーキ、日本人に合ったあんまり甘くないっていうのの方が美味しいって私は思うんですけどね、はい、 でそのヨーロッパに行った時に、あんまり甘くないケーキって言ったら、みんなにハテナマークが10分ぐらいついてました、イタリア人に。甘くないケーキって何やそれみたいなね。日本だとね、甘さ控えめとかって
低カロリーとかですね、
って言うんだけど、ピンときてなかったよ、その頃の方。
で僕たちもそうですね、作るんで、ジェラートでも、これからさらに下げますから、50%オフっていうのを作ることできるん
で、でそれでも美味しいもん本当に。 でそれでいいと思うよ。だって待って、他のもん食べれるもん、 50% オフの方が。
あ、50%オフ、
あ、次はあれも食べたい、これも食べたい、その方が売れるわよ、きっと。
気にせずですよね。
だってクオリティは全然大丈夫。
そうです、そうです、
甘さ控えめて全然大丈夫で、いやー、ありがたいですね。うもうね、もう勝谷さんに何を伺うよりも、あなたが作ったこ の, そのジェラートがあまりにも素晴らしいから、今日はもうリスナーの皆さん、私はもう試しましたので、次はあなたですよみたいなね、あの絶対ですね、店舗の方に行っていただいて、はい、試されてください。本当に美味しいから、
よろしくお願いします。
でこういう美味しいものを味わったら、きっともうこの味が基準になってくるから、はい、他のお味ではきっと物足りなくなると思いますよ。
そうですね、僕らの一応コンセプトの一つでもあるんですけど、そういったそのイタリアの、アルチザンジェラートっていうそのジェラートを、日本にもっと普及していきたいっていう強い思いが、
そういうことも考えたらしてる
ね、はい、またそのそれを沖縄の素材を使って、どんどん広めていきたいっていうのがあります。
すごい。で前回食べさせてもらったそのスイカのやつもね、
はい、
スイカってどうなのかなって、なんとなく薄くなるかなってイメージだったのに、スイカ丸ごと食べてるみたいだったもん。
そうですね、
美味しかったです。 あれも
美味しかった。ありがとうございます。
でなんかすごくシンプルな中で定番だけど、塩とかミルクとか、なんかあれも美味しかったよね。
ミルク、ありがとうございます。そう、スイカとかも果汁のみで作ってるので、
お水使ってない。
そうです、お水使わず果汁絞って、あの店舗でですね、果汁絞って、そこからもジェラートに仕上げてる。
聞きましたか、リスナーの皆さん、果汁 100%。
そうですね、果汁、
それは美味しいわね。
そうですね、
また早くみんなで食べて広めよう。
お願いします。そうそうそう、ジェラート自体あれですかね、その空気抱き込みながら作るんですよ、製法としては。アイスクリーム全般、
空気を、
空気を、なんで、ね、ソフトクリームとか 50% 空気で抱き込んで、
あ、ソフトクリームも美味しかったでしょ、食べましたもんね、私たち。食べてない。
そう、ソフトクリームないです。
作ってない、ソフトクリーム、え、なんだったっけ、なんかそばにあったのはソフトクリームじゃなかったっけ。
ジェラートはミルクじゃない。
あ、ミルクか、ミルクだね。そうだ、ミルクですね。
うちジェラートだけで、そのジェラートの場合はそれが 20% だけなんです、空気が。
は
あ、なんで 80% がもう密度。
うわ、すごい。
そうです、なんでもうそのシークワーサーとか、食べたら、グアバとか食べたら、そこからもう
栄養が取れる、もうそのままですよね、栄養が取れる、
もうポルフェノールとかビタミン C が取れるっていうのが。
でさっきほらセロリ入ったと、もう今セロリの香りがあるもん、まだ自分の口の中で、美味しいので、全然悪くない。いやー、また行きますね。
お父さん、よろしくお願いします。
本当に例えばドライアイスとか入れると、はい、どれぐらい持ちます？1時間2時間大丈夫？
そうです、1時間2時間であればドライアイスを入れることができるので、
できるわけですね、
まあ、暑さにもよります。夏場だとちょっと厳しい時もあるんですけど、
もう涼しくなってきてるんでね、いやー、もうこれね、店舗のご紹介としてはジェラートのお店ラ・ボウスでですね、
はい、
L-A-V-O-U-S ですね、ラ・ボウス。ラ・ボウスのボウスは何、どういう意味？
ラ・ボウスっていうのが、まあ、フランス語、
フランス語の何でしたっけ、
あなた
あ、某ね、ああ、そうか、ラボーですね。そうです、あなた、まあ、なんというジェラート屋さんです。本当、たくさんの種類がありますので、ぜひね、試しというか、食べに行ってほしいと思います。本当に美味しいです。さあ、米森様、あっという間に時間ですが、実はね、今回、またコンクールにもね、
はい、
参加なさったということで、どうですか、日本のレベルというか、たくさん参加なさった、この、大会というか、日本大会ですよね。
日本大会です、まあ、僕にとっては2回目です。
2回目で、
2回目というのはその最初がイタリアの大会
で、今回は日本の大会 で
自分がジェラート界に入って2回目の大会、
また最近で、ね、9月に行ってこられた感じ で、
ね、9月で、その前に田村さん来てくれた。
そうなんですよ、これから行きますからって、今頑張ってますっておっしゃってたのね。
そうです、
たくさん増えてましたか、その参加する方たち。
そうですね、一応70名のマエストロがいて、 全国に。でそのマエストロっていうの方たちしか出られない大会なんです。日本でそう300以上ある店舗の中から70名。
から70名のコンペティションだったんですよね。
そうですね。僕も一応最年少マエストロとして。
最年少、はい、おーで、すごい。
今回一応出たんですけど、うん、で一応それから11名選ばれるんです。
はい、70名の中から、は
い、選ばれる。その11名に選ばれて、それ11名があの競い合う、腕を磨き合うっていうことなんですけど、
狭き門ですね、マエストロをそのたくさん経験者の中でね。
そうですね。でちょっと今回あの日本 の, あのテーマが、はい、デマがあったんです。日本の味っていうテーマがあって、はい、僕も出たんですよ。その時に、みんな日本のテーマってことでやっぱ酒粕とか、
う
ん、
ね、
みりんとか、まあ、沖縄の、
みりん、
そうそう、あの日本の素材
使ってね、
うん、米のそういったものを使ってきてたんですけど、僕はそのあえて今回さっき食べていただいたそのコーヒー、
うん、
エスプレッソ、
美味しかったな、
と、ヘーゼルナッツとシナモン、うん、まあ、日本の要素入れずに、
うんうん、あえてね、
あえて、その理由がとしてはその僕のジェラートを食べた時に、うん、これがその日本のヨネモリカツヤの味だと、うん、まあ、思っていただけるような、まあ、そんな世界観のあるジェラート食になりたいということで、あの出品したんですけど、まあ、伝わらなかった、
うん、あでも全然そんなのもうあの要するに私たちみたいにさ、うこう食べる側が美味しければいいので、すごく美味しかったです、
はい、そう
です。
一般の方たちからすごい評価、
いや、いいと思う、ものすごい素晴らしいお味でしたよ、
は
い、
もらえたんですけど、
うちはもうじゃあグランプリ差し上げます、 FM の、マジカルミステリーツアー賞、はい、マジカルなジェラートですよ、
まあ、他の方たちもすごい美味しくて、うん、やっぱりレベル高いな、うん、もうすごくありましたね。
いやでもラボスの方がいいです、うん、もうあの身近になりますのでね、本当に今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、多くの方どうか米森さんのね作る美味しい沖縄の素材のラボスのねジェラートをあの味わっていただきたいと思います。さあもう時間です、はい、先生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方は、はい、
そうですね、僕が今回あの、まあ、イタリアで実際に衝撃を受けたジェラート、はい、うん、があったじゃないですか、はい、それをその、まあ、沖縄の食材を使って、まあ、日本全国っていうところにどんどん普及していきたい、うん、広めあの、まあ、伝えていきたいっていうのが、まあ、僕の強い気持ちでもあります、うん、しそのやっぱりおじさんとのつながり、また柴田さんとのつながったこの、まあすごい運命的でもあるこのつながり、急展開が多かったんですけど、まあ人とのつながりっていうのはもうすごく皆さんにも大切に、僕がすごく大切にしてるのがその人とのつながり、ジェラートでつながるお客さんや、ジェラートマエストロの方々、世界にもイタリア人の方々にお会いする、ジェラートでつながる、そういった人とのつながりをすごく大事にしたいって思ってます。
ありがとうございました、うん、もう本当にジェラートはシュシュシュシュと溶けていくけれども、はい、ラボスのですねこのように皆さんはもう溶けていくだけじゃなくて、みんなにこれ広げて、みんなでブレンドして美味しい人間のジェラートを
そうです、ね、
堪能できるようにそういうお店にしていってくださいね、
はい、
どうもありがとうございました、はい、今日本当に差し入れもしていただいてもう幸せでございます。
美味
しかったです、ありがとうございました。今日のお客様、沖縄の運だすごいですよ、こんなに素敵なジェラートができるのかっていうような美味しいジェラートを作ってるお店、ラボースからですね店長の米森克也さんでした。どうもありがとうございました、
はい、
また頑張ってください、新製品、
はい、よろしくお願いします。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。